不毛地帯、30年の時を超え、あの伝説の名作が完全ドラマ化。戦争、家族、運命の恋、激動の物語。いやー、それにしてもね、2時間18分、
はい、
堪能したというか、長かったというか、重かったですね。
なんかまるで一本の重厚な映画を見たかのような。
ねえ、ということでね、本当にね、初回から見応えのあった不毛地帯なんですが、視聴率は 14.4。ねえ、結構みんな我慢して最後まで見たんですね。そしてなんと関西地区は 18.2。
お
ー、我慢強さでは一歩上回りましたか。ねえ、まあそれにしてもね、唐沢俊明というのはね、シリアスなドラマもね、似合いますね。
ねえ、
まあバラエティでね、あんなにチャラけてるのにね。この前なんかもね、スマスマに出てましたが、あれを見てるとね、これがあの白い巨塔で財前教授を演じた同じ人物なのかっていうぐらいにね、お調子者っぷりをね、発揮してましたしね。まあ、ある意味でね、そのギャップがあるからこそ、唐沢俊明はね、こういう重厚な演技ができるのかもしれませんけどね。
あと、その白い巨塔では財前教授の役作りのために体重を増やして、で、今回は役作りのために体重を7キロ減らしたって聞いたんですけど、
ね、
そういうところもこう認めざるを得ないというか、すごいですよね。
プロ根性ですよね。そしてね、そんな唐沢俊明とね、まあ、がっぷり四つに組む形なのがね、柳葉敏郎。
はい、
ただね、ああいう役どころを見るとね、どうしてもね、踊る大捜査線の室井さんにしか見えないんですけどね。もうこれ仕方ないでしょうかね。
ねえ、だってやっぱり同じような演技してますもんね。口膨らまして、ちょっとね。
これね、本人はね、逆に意識してるんでしょうかね。
ねえ。
無意識でああなっちゃうんでしょうかね。まあ、どっち転んでもね、いいんですよ。
はい。
結局見る方もね、なんだかんだ言いながらもね、望んでるような気もするんですけどね。そしてね、竹野内豊が、まだ今回は出番少なかったんですが、なかなかいい感じですね。
はい。
唐沢俊明演じる主人公生きただしの味方になりそうな一人ですよね。ただね、どうしてもね、あの天海祐希とのツーショット、
はい、
これはね、ボスのイメージが強すぎてね、ちょっと違和感がねありましたけど、でまあ違和感があったといえば天海姉さんの、はい、あの役どころ、今回なんとなく女っていうところをですね、前面に出した感じでしょ。
武器にしてましたね。
声のトーンもね、いつもより高めで、結構女らしさプンプン、
ね、
なんとね、恋の相手ということになるんでしょうかね。ドラマの中でのラブシーンっていうのは過去にもあったんですが、なんとなくこう見ていてもときめかないというかね。ところが今回はひょっとしたら、唐沢俊明と天海祐希のラブシーンが拝めるかもしれませんね。意外と怖いもの見たさ。でもね、タイトルにあった運命の恋というのは、きっと池田氏と誰かのことでしょ。
ですよね。
残るは小雪ですか。
うわー、それ嫌です。
なんか純愛になるよりはね、天海姉さんとね、チャラけた恋の方がね、でないとね、なんと言ってもね、和久井絵美扮するね、奥さんが不憫でね、11年間もね、待ってきたわけですからね、そこでそんな裏切りにね、会うのだけは
ダメですね。
そしてまあそんな不毛地帯なんですけどね、やはりここまでのね、重厚なものに仕上げるにはね、それなりにね、時間もかけられてるっていうことでね、公式サイトのスペシャルインタビューで沢田健作チーフディレクターが語ってるんですが、ドラマチェンジが終わってたったの2日後に上司に呼び出されまして、不毛地帯って知ってると、 実は昔学生の頃に読んで途中で挫折したいきさつがあったのですが、一週間で読めと言われて改めて読み直したのが去年の7月。学生時代に読んだ時はヒーローものに近い一人の男の話を追っているという印象が強かったんですね。でも今回改めて読み直し、また台本を作るためにいろいろ考えたり、脚本家やプロデューサーと話したりしていると、もちろん主人公の池田氏が真ん中にはいるんですが、その周辺にいる様々な人物のキャラクター性的な部分があって、ドラマにしたら面白くなるんじゃないかなと思いました。決して単純ないい人というわけではない人物が真ん中にいるのは面白いですよ。弱い部分、汚い部分、あるいはせこい部分が描かれている主人公というのはなかなかいない。周りのキャラクターに関しても、例えば2時間で描ききらなくてはならないようなドラマだと、悪い人はいかにも悪そうな顔をして出てきて、悪いことだけをして去っていくということになりがちですよね。でも今回は半年のロングスパンで物を考えられるので、池田氏の目線で見ると悪人だったりずるい人だったりしても、その人の目線になってみれば、それはそれで悩んでいたり葛藤していたり息を潰そうとしている人にも、実はすごい危機感があるがためにやっているんだというところまで描くことができそうで、そこは僕自身楽しみですね。そして池田氏という人物に関しては、最後まで見て結局あいつは何だったんだというふうに思ってもらっていいと思うんです。なのですごい人、不思議な人、つかめない人などという印象を持ちながらも、きっとあんな体験をしたらそういうふうになってしまうんだろうなと思ってもらえたらそれでいいと考えています。なるほどね。ということでね、不毛地帯、じっくりと半年間にわたって見届けていきたいとは思うんですが、砲弾の方はですね、時々ということにしたいと思いますね。はい。